はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は第205回、歴史を知らない僕が歴史が面白いかもしれないと感じた話、よろしくお願いします。はい、今回はですね、歴史の話をしていきたいと思います。皆さんですね、歴史ってどれぐらい知ってますか？僕はですね、全然知らなくて、お恥ずかしい話なんですが、中学校で日本史をね、学んで以来、高校もね、地理を取ったので、全然わかんなくて、日本史とかは。本当にわかることといえば、織田信長と豊臣秀吉と徳川家康とかぐらいで、縄文、弥生、飛鳥、平野、室町とか、それ、鎌倉？多分順番どっか間違ってますよね。とかっていうのもね、ちょっとわかんないぐらいなんですよ。で、そんな僕がね、歴史が意外と面白いんじゃないかなとね、感じてですね。それは、ある本をね、読んで、それがね、結構面白かって、で、その本をね、読み進めるうちに、歴史って面白いなと思って。他の本を買ったりとか、あとはね、ネットで調べて、すごいね、その武将についてめちゃめちゃね、詳しくはなってないんですけど、見たりとかしてて、で、暗記ばっかりでおもんねえなと思ってた日本史がね、意外とね、面白いんじゃないかなと思ったので、このね、ラジオを聞いてる方で、歴史全然ね、興味ないっていう方がいて、知識もね、多分僕より皆さんあると思うので、よかったらね、この話を聞いて興味出たら、ぜひぜひ、歴史学んでいただけたらなと思います。はい。で、僕がね、読んだ本はね、3冊ありまして、一つ目がですね、ストーリーで学び直す大人の日本史講座ってもので、これがですね、その一番最初に読んだ歴史の本だったんですけど、とても良くてですね、なぜかと言いますと、ストーリー重視なんで、もうさらさら読めるんですよ。で、歴史学ぶときに多分大きなハードルになってるのが、もうとにかくね、中身が難しそうってことなんですよね。変な単語が多いし、もうそもそも歴史ってややこしいからよくわかんねえよみたいな、だと思うんですけど、物語調ですごいね、全部がね、繋がってたので、単語の暗記とかじゃなくて、もう流れでね、ザーッと読めたのは面白かったです。で、あと、歴史の本を読むときに、友達に教えてもらったんですけど、自分のね、興味あるところだけ読めばいいよって言われて、で、最初から読むとしたら、縄文弥生とかね、全然面白くないところなんですけど、僕はね、戦国、江戸、幕末といった、ストーリーがね、すごい展開して、いわゆるね、キャッチーなところから読んだので、結構面白かったですね。で、この辺から、あれ？歴史面白いんじゃないかなと思って、次ね、2冊目買ったのが、笑って泣いてドラマチックに学ぶ超現代語訳戦国時代っていう本でね、これね、どんな本かと言いますと、歴史に詳しいお笑い芸人の方がね、書いた、戦国時代のね、解説本みたいなものでした。で、会話とかが本当に漫才の台本みたいになってて、もうポンポンポンポンテンポよくね、読めて、これもね、本当1日で、ね、読みました、最後まで。で、めちゃめちゃ分かりやすかったです。で、特に面白かったのがですね、戦国時代に、真田っていう武将が出てくるんですよ。真田幸村とか、戦国無双の主人公いるじゃないですか、真っ赤な甲冑着てる。あれの一族の話とか出てきて、それがね、すごいドラマティックで面白かったんですよね。というのでね、戦国時代めっちゃおもろいやんってことで、もっと興味が出ると。で、3冊目がですね、陰謀の日本中世史っていうのを読むんですね。これね、前、ラジオでも紹介したんですが、何かと言いますと、陰謀論っていうのがね、日本史の中でたくさん出てきます。例えば、本能寺の変の黒幕はキリスト教だとかっていう、普通に聞くと、何それ、突拍子もないみたいなやつなんですけど、その陰謀論者的には一応ロジックがあってですね、これがこういう理由でこいつが犯人だとかっていうのなんですけど、それがね、全部その根拠に乏しいと。で、個人のね、妄想も大いに入ってるっていうので、この歴史学者の人がね、どんどんね、その陰謀をね、論破していくっていうね、結構面白い内容でした。で、 この本に書かれてたのはその歴史の大きい事件のねその陰謀論とかを全部ね論破していくんですけど、まあ、それより僕がね大事だなと思ったのはその歴史に向き合う姿勢っていうので、それは何かと言いますと、まあね、簡単な因果関係じゃなくて史実、歴史の事実をもとにその緻密にね論を展開していこうって感じの話で、まあ現代で言うとですね、あのフェイクニュースとかあのしょうもないゴシップ記事とかに流されず、自分の頭で事実をねちゃんと考えて物事を判断しようっていうことでね、結構ね今でも大事なことですよね、それって。っていうので、まあ今後ね僕がこのねあのモチベーションがいつまで続くか知らないんですけど、まあ歴史をね学ぶ上でね、まあその創作とか、まあ、小説とかねたくさんあるんですけど、まあそれと歴史のね事実っていうのをちゃんと区別して学んでいこうっていうことを、まあちょっと考える一冊でしたね。でこの3冊を読んで、あ結構歴史おもろいじゃんって感じで、さっきもねアマゾンでね戦国時代って言ってねあの面白そうな本を調べてたんですけど、まあ引き続きね歴史を学んでいきたいなと思っております。でまあ歴史を学ぶ上でね僕がやっぱね重要だなと思ったのはですね、あのねとにかくね簡単な本を買うってことですね。いやーもう本当にこれ尽きると思います。やっぱりねその歴史ってまあ面白いとは思うんですけど、まあね入り口がねすごい狭いというか、もうとにかく難しそう。しかもその学校教育の中で単語を覚えるっていうなんかこの苦痛な作業はね刷り込まれてるんで全然おもんないんですよね。なので僕はその歴史を学んだ方がいいっていうのはね、そのまあメンター的な人から言われて、おしと思ってすぐね歴史の本とか買ったんですけど、まあ正直ね買った本が微妙であんまり面白くなくてすぐ挫折したんですよ。でなぜかわかんないですけどもう一回買おうと思って歴史のね本を買って読んだら、それが結構まあさっき紹介した本たちなんですけどよくて、それのね良かった理由はもう簡単であるっていう一点につきます。でなぜねその本を選定できたかってことなんですけど、僕がその本を買うときに、まあ、とにかく簡単な本を買おうと思って探して買った本なんですよね。なのでやっぱ初心者であるプラスね全く歴史とかね分かんないんで、まあ歴史がない人、歴史がないじゃない、知識がない人向けに書かれた簡単な歴史の本を選ぶっていうのはねすげえ大事だなと思いました。はい。でまあそんなね簡単な本で歴史を学んで、まあどうだったかってことなんですけど、まあ歴史ね面白いと。で何が面白いかってことなんですけど、まあやっぱね人間関係とかねドラマとかねそういうところがね僕は結構面白かったですね。なんかその特に僕が読んでるのが戦国江戸幕末っていう、本当にあのストーリーがね複雑に展開していくところなんですよ。あの戦国時代ね切り取っても織田信長が天下統一したと思ったら本能寺の変でね明智光秀にねやられて、その明智光秀が豊臣秀吉にやられ、豊臣秀吉が天下を取ったと思ったらすぐまあ亡くなってですね、でその後その大阪城をね徳川たちが攻め込んで、徳川軍はね天下を取りに行くと、でまあそういうねストーリーがたくさんあって、まあ派手なわけですよ。で面白いですよね。でまあ大枠を見るとねそんな感じなんですよね。であと幕末とかも結構面白くて、その幕末の日本っていうのは鎖国してるわけですよ。鎖国っていうのはその国民がですね海外に行ったりすることを禁じて、海外との貿易も決められた拠点で決められた国としか行えないっていうめちゃめちゃね限定的なものだったんですけど、そこにアメリカのね黒船ペリーですよ、ペリーが来航して、おいてめえら開国しろってこう迫るわけですよ。でそっからですねその日本は開国すべきだっていう派と、開国なんて必要ないと、もう海外とか外国人をね全員ね排除して、その天皇をもう一度なんか称えるんだっていう、その尊王攘夷派っていうんですけど、その人たちがまあ戦い出すっていうことから幕末のそのストーリーがね展開し始めて、本当にねやったやられたみたいなことがもうずっと続くんですけど、そこにもねいろんな登場人物が出てきたりとか、そのね日本を変えたいっていう思いを持って行動した人、まあ、自分の利権を守りたくて戦った人、まあ、いろんな人が出ていろんなね立場があるわけですよ。 で、まあどれがいい悪いとかじゃなくてね、まあそれぞれにドラマがあって、それがね複雑に絡み合ってどんどんねお話が進んでいくってことで、まあ本当面白いですよね。まあ小説読んでるみたいな感じです。面白い。うん、人間関係とかね、そのドラマっていうのが、まあ、リアルで起きたこと、しかも歴史に残ってるっていうことはもう重大なんですよね、それは。なので結構ね読んでて面白かったです。まあ人間関係とかドラマとかすげえ面白いなと思って、まあ特にその戦国江戸幕末っていうのはね、あのそういうのがねたくさんある時期なので、まああの読んでてね読み応えがあるなと思って感じておりました。うん。でまあ引き続きね歴史あの読んでいきたいと思ってます。うん。でどうしよっかなって感じですね。まあしばらくはアマゾンで本買って読んで、あとはねその都内に行くと結構ね歴史上のねその大事なあの場所があるんですよ。あの例えばねあの桜田門外の変っていうあのなんですね老中まあ井伊直弼っていうあのなんていうかな、その時の天下取ってた人がいるんですけど、その人たちがね反対してた人にあのぶっ殺されるんですよ。それがあの桜田門っていうあの霞が関にあるね門で、そこはねその未だに現存してるので、そこちょっと見に行きたいなとか思ってたりして、まああの勉強しつつ、まあちょっと聖地巡礼じゃないですけど、そういうのもね行ってみたいなと思ってます。はい。ということでね、あのこの僕のラジオを聞いてね歴史に興味が出た人もね、ぜひぜひあの歴史学んでみてはいかがでしょうか。うん。で、あ、そうですね、まあせっかくなんで僕が面白いと思った歴史の話もねちょっとずつできればなと思います。あの知識とかねちょっとつたないんで間違ってたらね、あの申し訳ないです。はい。ということで今回は歴史のお話でした。さよなら。